生き物係の
レディオミーツ。
今週も始まりました、生き物係のレディオミーツ。パーソナリティは生き物係ボーカル吉岡清江と
ギターリーダー水野よしきです。さあ、そして今週はですね、
はい、
若干緊張してますね。なんか緊張と嬉しさが湧いてますけど、
はい、
今週はお客様をお迎えします。モノンクルのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お一人ずつお名前いただいてもよろしいでしょうか。
モノンクルのボーカル吉田沙羅です。
イエイ。
ベースなどやってます、角田龍太です。よろしくお願いします。
やった、お願いします。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
やっとちゃんとお会いできたって感じなのかな。
そうですね、お二人揃ってやっとお会いできました。
本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
素晴らしい機会をいただいて本当にありがとうございます。
こちらこそお邪魔いたします。
あのリスナーの皆さんに説明すると、はい、まあ、僕らのプロジェクトのミーツというですね、アルバムがあって、それの第2弾で恋する乙女という楽曲にこのモノンクの二人に出会っていただいて、
は
い、
すごかった。
もう素晴らしいアレンジを作っていただきまして、その時に我々がその参加してくださった方々に感謝状をね、
はい、
それぞれお送りするんですけど、今日はそれを持ってきてくださって
持ってきました。ありがとうございます。もうちょっと直接お二人と一緒にこれを持って写真が撮りたいがゆえに持ってきました。
ぜひ撮らせてください。
よろしくお願いします。よろしくお願
いします。これ表彰状みたいなデザインになってて、はい、でそこにそれぞれのお名前を書かせていただいて、うん、なんていうんですかね、あのでっかいポチ袋みたいな、
はい、これあのリーダーがデザインした袋になってます。
そうなんだ。
私もびっくりしました。ね、この人こんな能力があったんだっていう
裏がいいんですよね。
ありがとうって伝えた。
すごく好きです。はい、素敵と思って嬉しかったです、この表彰状。なんて愛のこもった、は
い、すいません。
いや改めてどうですか、お二人が作っていただく、この後お話ししていただくんですけど、
あのもう恋する乙女が生まれ変わったというよりは生まれたという感じでした。もう初めて出会う恋する乙女だったんで、私はもうあの店長をサラさんがよく私だったら歌えないと思いながらすげえかっこいいと思いながらもうさ、あのリズム感とさ、あのアレンジで歌えるのが本当かっこいいなと思いながら、超新しい、私たちが出会っちゃいました。
今日俺らが興奮して全部喋っちゃうから、はい、この後お二人にしっかり作品の話を聞かせていただこうかなというふうに思いますんで、はい、まずは一曲お届けしようかなというところで、
はい、
モノンクルのお二人の最新曲を聞かせていただこうと思います、
はい、
ぜひ曲紹介お願いします。
ではモノンクルの渦聴いてください。
変わらないものなんてないよ、あの頃君が言った。そうね、確かにいつからか君の目は優しくなった。変わらないことを望んで徐々にしんどくなっていって、あの時こう言ったじゃんって、情けない喧嘩もあった。言葉かぶったりをどこかに縛りつけてとどめるのなら、何も言わずに抱きしめてただ委ねよう、いつの時間の渦に飲まれ、どこへ流されてゆこうと構わない、わからない時があるんだ。君の考えていること、カッコつけたいならいいさ、なんかある時はちゃんと言って、うん、
レディオミーツ。
生き物係のレディオミーツ、生き物係ボーカル吉岡清恵です。
ギターリーダー水野よしきです。そして、本日のお客様、モノンくんの吉田沙さん、そして角田龍太さんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
さあ、新解釈コラボレーションアルバム第2弾生き物係ミーツ2に、モノンくんの2人に恋する乙女で参加していただきました、これ僕聞いた瞬間にですね、覚えてるんですけど、中目あたりを歩いてまして、たまたま音源が届いた瞬間に中目あたりを歩いていて、イヤホンから聞こえてきた瞬間にですね、思わず声を出してしまって、ちょっと変な人みたいな感じに、緑道沿いでちょっと変な人みたいな、
興奮したんだ、
興奮しちゃいましたね。いや、素晴らしい。
恋する乙女のピアノで弾いてるフレーズがコーラスになって登場して、しかも嬉しかったのが、私たちのデビューシングルのフレーズも入ってたんですよ。
桜をね、ちょっとモチーフにしたよと。そう、
もうラブをいっぱい詰め込んだらそういう感じになりまして、もう入れちゃえと。
最初我々からオファーがあった時どう思われました？
もうなんか、っていう感じで、
それは本当に、
いい意味で、もちろん本当にっていう、なんか本当にってずっと思ってました。
いきなりドンってプレッシャーかかったみたいな感じですね。やっぱり、あ、この名曲をどういう風にアレンジしたらいいんだろうかっていう、曲が決まってない状態ですね。
あ、そうですね。
あ、じゃあ恋する乙女をもう選んでくださったって。
そうですね、はい、選びましたよね。
選びました。もうたくさんの本当好きな曲の中からどれをやったらいいのかが本当に悩んで、結構日数日にちかけてこう選んでるうちに、他のね、ミーツに参加されてるアーティストの方々 もうどんどん曲が決まっていったりして、結構多分私たち最後の方まで悩んでた組だと思う。
駐車場がどんどん埋まって
そうです、ね、ここ埋まりましたみたいな情報が届いて、
埋まりましたっていうのもありつつ、まあ、結構最初からこの恋する乙女は第一候補ではあったんですけど、そう、もう私が青春時代に、もう高校生の時本当によく聴いてて大好きで、結構一番カラオケでも歌ってるし、本当にいい曲だなってリアルタイムですごく感じていた曲だったので、逆にすごいプレッシャーもあって、なんかそれをカラオケとして好きで歌っていた曲だからこそ、なんかリアレンジしていいものなのだろうかみたいな、こういうそれをする必要があるのだろうかっていう意味で、ある意味やりたくないっていうかっていうのもあったんですけど、いい意味で、でもそれをちょっとこう挑戦させていただいてこの形になって、で水野さんから、X で、コメントを最初読んだ時にめちゃくちゃ嬉しくて、あ、よかったって、あの時報われました。
いや、こちらとしてもね、実は僕念願かなったんですよ。
ずっと
お二人の名前を出してて、何かでご一緒できないかなっていうのをいろんな企画の時に出してて、ただなんかそれがうまくつながる瞬間がなくて、で今回ミーツの第2弾でお願いできるってなって、でその結果の音源が返ってきた時の喜びといったら、やっぱこの 本当に頼んでよかったというか、あの託して受け取っていただいてよかったなっていう気持ちになって、
こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。
僕ここに来るまで本当に大丈夫かなと思ってた。
いや
ありがとうございます。
で どういうふうにアプローチしていこうってされたんですか、そのアレンジっていう面では。
うん、やっぱりまず私の中でもう吉岡さん あのストレートな歌声と、うん、もう曲の進行もそうですけど、もうガツンと愛を伝える曲だっていうそのストレートなイメージが強くあったので、はいはい、同じ道はたどれないという。
なるほど。
絶対にもうちょっとこう素直になれない気持ちを心の中にしまってようやく言葉に出すんだみたいな、この大人の恋愛というか、ちょっとそっちの方で表現してみようっていうのは最初からちょっと考えていてですね、
うん、
でこうアレンジしていくとどんどんこう転調してしまったりとか、うねうねうねうね変なコードになっていったりとか、
最高だった。
そういう感じでしたね。
確かに何かその転調をどっかでしたいとか、はい、これサラの案だったんですけど、はい、ここで転調したいとか、はい、ここすごい変なコードにしたいみたいな、うん、割と明確なディレクションが最初からあった感じでしたね。
2番の、A メロか、
はい、
いつしかあなたの横顔とかも不思議なハモリを
弾
いてて、
そうでした、
はい、すごいこう独特で、でもめちゃくちゃ新しくてすごい聴いちゃう感じで、
嬉しいですありがとうございます。
どこら辺まで即興性が入ってるんですか。ある程度もうお二人の中で組み立ててレコーディングしていくのか、レコーディングしていくうちに、あだったらこれコーラスもっとここに加えようとか、うんうんうん、ちょっとこの展開変えようとかって、こうなんかどこら辺まで即興性が、
今回は結構もうその即興即興の積み重ねだったところがあって、あ、ね、まあ一番最初に結構角田さんが、はい、角ちゃんが、
はい、
呼び方いろいろあって毎回悩んじゃうんですけど角ちゃんがあのこうデモを作ってくれて、はい、枠組みがあってそれを聞かせてもらって、あ歌ってみて、歌ってるうちにここ変えたいとか言って変えてもらって、また重ねてっていうのをこう積み重ねて交互にやった部分が大きいですね。
今回は特にその最初のワンコーラスデモやって、はいはい、いや歌ってみたらこれじゃなかったわっていうので3回ぐらいもう完璧にモデルチェンジした感じでやったんで、
全部聞いてみたいです
そうだね
確かにもう最初のアレンジ聞いたら全然違うものだったと思います。
じゃあちょっと改めて、
はい、
モノンクルさんのボイスを聞かせていただこうかなと思うんですけど、はい、これも曲紹介してもらおうか。
そうですね
せっかくだから、はい、
モノンクルがミーツさせていただきました、恋する乙女。
はモノンクルさんがミーツしてくださった恋する乙女でした。生き物係のレディオミーツ、今週はモノンクルの吉田沙羅さんと角田龍太さんと一緒にお届けしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ後半ですね、お二人にもお付き合いいただいて、この番組毎月テーマを決めて、そのテーマにまつわる楽曲を僕と吉岡が毎週1曲ずつ選曲してるんですけど、今回はモノンクルの二人にも選曲していただきました。今月のテーマ、吉岡さん何ですか？
はい、元気ソング。
まっすぐ、
まっすぐですね。まだ始まったばかり。
こんなまっすぐなテーマがあったろう
まだ始まったばかりなのでやっぱり大切かなと思って。
興味なかなかないよ、この元気ソングをまっすぐ選ぶ。
元気ブースターとかあるよ。
元気ブースター
あるよ、あのお二人が選曲してくださったのは、
うん、私からはですね、もののあわれさんの儲けもんです。
これ俺ね、聞いたことあんだ、これこれなんかやっぱ子供のあれで聞いてんのかな。
シナプシュっていう番組でやってます。
モノマワレの皆さんは同世代とかお仲間ですか？
あ、そういう感じ。お会いしたことはないんですけども、でももう一方的にとても好きで聞いてるのと、それこそ私が2023年だったかに産休に入りまして、はい、子供を産みまして、はい、でシナプシュというテレビ番組でこの曲流れてきてるのを聞いて、すごい救われて元気もらったんです。なんかこうやっぱり初めての子育てで、こう夜も寝れなくて、なんで泣いてるかもわからなくて、こううわーってなってる時にこの曲が流れてきて、なんか本当に大変だけど、もうあなたっていう存在がいるだけで儲けもんだねって、でそんなあなたがいる私ってすごく儲けもんだわって言ってる歌詞がすごく染みて元気もらって、深いんですよね、こんなにキャッチーなのに。すごい好きな曲です。
さあ、じゃあ選んでいただきましょうか。
あ、はい、僕が選んだのはですね、カニエ・ウェストの Every Hour Featuring Sunday Service Choir という曲を選ばせてもらいました。
これはカニエ・ウェストが主催するゴスペルプロジェクト、サンデーサービスのスピリチュアルな覚醒と、まあキリスト教音楽としての作品だというふうな資料を書いて、すげえパワーですね。
そう、やっぱゴスペルって強いですよね。それでやっぱカニエがやってるから、そのヒップホップだったりとか、はい、まあそのエレクトロニカみたいなところと、あと生バンドの強さみたいなの全部混ぜこぜにしてて、このアルバムめちゃくちゃ好きなんですよね。
どういうところからお二人は影響を受けてるんですか？そのバックグラウンドミュージックってなると何をこう、まず挙げるとしたらどういうアーティストとか、どういうジャンルなんですか？
そうですね、それこそサラはねゴスペルとか。
そうですね、もうこの曲も大好きですし、それこそ天使にラブソングをとか、教会音楽とか、そういうものにすごく触れて、あとミュージカルとか、そういうのが幼少期すごい好きで、そこから始まって、ワンオクロックにハマって、
はい、全部違う、
突然なんですけど、であのライブに、まだインディーズ、彼らがインディーズだった時に、はい、あのライブによく通ってて、そこでこうライブっていうものを初めてちゃんと体感して、はい、すごいパワフルで、こんなにも人の胸に生で音楽届けられるんだっていうのを、そこで初めて思ってライブにハマってたとか、やることも含めて、そういう感じがルーツですかね。はい、
作る時はなんかそういったものがどんどん出てくるものなんですか？なんかご自身たちのものを作ろうっていう意識なんですか？それともなんかいろんなものを学んだものをこうまとめ上げていこうみたいな意識なのか。
あ、でもそんなにまとめ上げていこう系ではないですけど、おそらくなんかそのコーヒーフィルターでろ過されるような感じで聞いてきたものだったりとかは、まあ、ちょっとエッセンスは入るだろうなっていうぐらいで、
意識はしてないですね。
意識はそんなにしてないですね。
多分生活の中で出てくるアイディアとかの方が濃い気がします。
なんか考えちゃう方だもんね、こんなに全然できないのに。
そうだね、こねくり回す方だよね。
こねくり回してなさそうな、はい、
めっちゃ興味あります。
あの、どんな感じなんですか？聞いてください。
いや、喋
るのが大好きなんです。
いやいやいやいや、
考えて作れたらどんだけいいんだろうって思うんですけど。
考えてないんですか？やっぱ
ロジカルに組み立てることができなくて。
サラはそれこそあのさっきも言いましたけど、ここで転調したいっつってサンドウェイに転調するみたいな、もうそういうタイプ。
すごすぎる、それ本当にあの感覚でしかなくて、 それじゃないやり方がしたいんですけど教えてください。
それ与えられてますね。賛同を得て転調したいと思ったことない。思いついたことはない。天才。それ音楽の神様が賛同へ行っちゃいなよって言ってますね。
一応台本にね、
はい、
6月リリースを目指して新曲制作中って書いてあるんですけど。
あ、そうですね、
今作ってるんですか。
あ、作ってます。めちゃめちゃいい曲作ってます。
あ、もう
これってまたライブでも聴けますか。あの今度6月に、ビルボードライブ東京でワンマンライブがあると伺いました。
はい、聴けます。この日にですね、
あの間に合う
お披露目できたらなと思って、
はい、
今頑張っているところでございます。はい、
6月の26日金曜日ビルボードライブ東京にて、モノクの2人がワンマンライブを行います。その他ライブ情報などはモノクさんのオフィシャルホームページなどご覧ください。ぜひまたいつか一回お話しさせて。
ぜひぜひ。
本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もうちょっと時間いっぱいなんだよ、
はい、さん。また新曲のお話聞きたいです。今
一曲聞かせていただこう、ね、アルバムの中から新しいやつは、
はい、
う
ん、じゃあ聞かせていただいてもいいですか。
はい、では最後にモノンクルで晴天白日聞いてください。
本日のゲストはモノンクルのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
もやの中で見つけてしまった、少し先歩く君のことを、ポケットの中で絡まるイヤホン、この鼓動と歩幅なだめたくて、君に追いついちゃわないように、逆に立たない信号機、止まりか進みか教えてくれよ、即興じゃなくたって別にいいんだよね。それなのに不意に君は立ち止まって、振り返ってうっかり目が合って、吸い込まれてゲームなんて勝手に抱く先入観、まあ今日じゃなくたって別にいいんだから、だけどもきっかけを探して逃して、終わりの鐘が鳴り響くような、どんどん巡り
ディオミーツ。
レディオミーツモノンクルの吉田沙羅さんと角田龍太さんをお迎えしました。どうだったですか、リーダー。
時間が足りないよ、もっと喋りたいよ。足りない、ね、
あのもっと喋って欲しかったし、うんうん、もっと喋りたかった。
なんかでも嬉しかったな。
よかったね。
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 いや、
はい、ということで、うん、もう一度聞きたいという方はラジコポッドキャストでお聞きください、はい、番組ホームページから各配信サイトへ飛べます、うん、また番組へのご感想やテーマリクエストなどメッセージも待ってます。番組ホームページからお送りください。 X でポストするときはハッシュタグレディオミーツをお忘れなく。最後に生き物係からお知らせです。
もうお知らせといえば全国ツアー中でございます、はい、旅をしておりますので、はい、47都道府県ツアー生き物係皆さんこんにちは。2026-2027超全国アンギャ、47都道府県ぐるっと日本一周しましょう。タイトルは長いけど、
はい、
ツアーも長い。来年までやってますんでぜひお越しください。
皆さん来てください。
さらに6月の20日そして21土日、東京ガーデンシアターでファンキーモンキーベイビーズと生き物係のツーマンがございます。20周年記念対バンライブあの日の約束果たしましょう。
ぜひ来てください。
そして新曲です、さよならララ、オリジナルテレビアニメさよならララのオープニングテーマにさよならララという楽曲作りました。
イエーイ、
すげえいい作品だから。
いいですよ
この作品、うん、マジで見てほしい、マジで聞いてほしい。詳しくは生き物会のオフィシャルホームページをチェックしてください。
はい、それではまた来週。あ、来週はメッセージ特集です、はい、皆さんメッセージありがとう。ここまでのお相手は私生き物係吉岡清江と
水野由紀でした。
バイバイ。
モノンクル。
今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
だったらキャンプに行ってみたい。
え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
確かに。
保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
あ、そうだった。
チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-007000番、007000番。